経験やスキルがあるシニア人材を重視する動きが企業の間でさらに広がるか注目されます。この時間のニュースは以上です。
内越弘樹アナウンサーでした。時刻は8時6分を過ぎました。続いては世界の暮らし広く詳しく、
ワールドアイ田中貴信キャスターです。
この時間は世界各地にお住まいの日本人に地域の身近な話題を伝えていただきます。で、今回はドイツから上野恵子さんです。上野さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝はどんな話題でしょうか？
はい、ドイツのご飯といえばビールにソーセージ、そんなイメージを持っている方は多いかもしれませんね。今回はそのソーセージにフォーカスしてみたいと思います。
はい、
例えばフランクフルトでフランクフルトソーセージを食べたいなんという方も多いでしょう。ドイツには約1500もの種類のソーセージがあると言われており、フランクフルターソーセージもその一つなんです。各地の名物ソーセージを食べ比べするのもドイツ旅の醍醐味の一つだと思います。
ドイツには1500種類もソーセージがあるんですね。
はい、1806年頃にオープンしたと言われている世界最古のソーセージ店はドイツのレーゲンスブルクにあります。私がドイツで初めてソーセージを食べたお店もそこでした。血慣れないクミン入りのパンに挟んで食べたグリルソーセージの香ばしさに、これがドイツの味かと感動したことは今でも忘れられません。
まあ、日本ですとソーセージはなんかホテルの朝ごはんのビュッフェのイメージもあるんですけども、ドイツはいつ食べるんですか？
そうですね、ドイツでは3食、おやつ、夜食、いつでもソーセージを食べます。最もよく知られている朝のソーセージといえばバイエルン州のバイスブルスト白ソーセージだと思います。2本1組の茹でた白ソーセージがおしゃれなスープ皿に盛り付けられており、プレッツェルというパンが添えられています。白ソーセージを食べるときはナイフとフォークで皮を剥いて甘いマスタードをつけていただきます。腸は食べません。これが慣れないとなかなか難しいので、手で皮を剥いても大丈夫です。
3食おやついつでもソーセージを食べるというドイツでは、皆さんこれどれくらいソーセージを食べてるんですか？
はい、ドイツでは年間1人当たり 27.3 キロのソーセージやハムを消費すると言われています。さて、ドイツではソーセージを利用したお料理はたくさんありますが、中でも私が好きなものを2つご紹介したいと思います。どちらのお料理も日本にある食材で作れるので、ご興味がある方はぜひ作ってみてほしいです。
はい、どんな料理なんですか？
一つ目はハンブルクなど北ドイツの伝統料理グリューンコールです。グリューンコールというのは野菜のケールのことですが、そのままお料理の名前にもなっています。たっぷりのケールを入れたスープと一緒にソーセージとベーコンの塊を煮込んだお料理で、冬によく食べられます。クリスマスマーケットの屋台でも販売していて、寒い時期に体の芯から温まります。
野菜とソーセージとベーコンの塊を煮込んだものって、味付けはシンプルなんですかね？でも体にも良さそうなスープですね。
そうですね、味付けはとてもシンプルにできています。2つ目はニュルンベルクなどフランケン地方の伝統料理ブラウエチプフェルです。マジョラムとレモンなどが入っているニュルンベルガーソーセージを玉ねぎ、お酢や白ワインのスープで温めていただきます。ニュルンベルガーは炭焼きグリルがよく知られているのですが、実はこんな食べ方もあることはあまり知られていません。それとどの町でもソーセージの基準は厳しく決まっており、ニュルンベルガーは短く細いのが特徴です。
ソーセージにも基準があるんですね。
はい、ニュルンベルガーですと長さは7から9センチ、重さは20から25グラムと決められています。他の町には長さ50センチのソーセージもある中で、ニュルンベルガーはなぜこんなに小さいと思いますか？
どうしてかな？
それには諸説あります。
はい、
中世の頃、門限を過ぎた旅人は町の中に入ることができませんでした。城壁に囲まれた町では一定の時間に門を閉じてしまうためです。しかし野宿するにしてもお腹が空いてしまうので、城門の鍵穴からソーセージを供給していたそうです。他にもソーセージは贅沢品だったので、牢屋にいる優良囚人へのご褒美として 牢屋の鍵穴から差し入れていたという説もあります。いずれにしよ鍵穴を通るサイズだったということですね。
へー、あ、そうなんですね。上野さん、でも今の時代ベジタリアンやビーガンの人も増えていますよね。
そうですよね。そういう方々にもビーガンソーセージなるものも多く販売されています。中身はというとお肉の代わりに野菜や豆腐、豆類が使われています。豆腐を使ったソーセージもよく目にしますね。ドイツでは豆腐は健康食やプロテイン源としてお肉の代わりに食べられることが多いので、和食では豆腐とお肉を一緒に調理することもあると友人に話したらびっくりしていました。
すき焼きとかね、肉豆腐は美味しいんですけどね。しかしお肉を食べないなら食材をわざわざソーセージの形にしたものでなくてもいいんじゃないかというふうに思ってしまうんですけども。
そうなんです、でもソーセージを利用した伝統料理が多いドイツではソーセージの形や食感は食文化に欠かせないものなんでしょうね。ところで中世の頃、貴族や王家の間で流行したのは自分の財力や権力を見せつけるために飾っておくためだけのシャウエッセンという豪華なお料理の方法がありました、そういったお料理はパーティーなどの装飾として置いておいたんです。18世紀頃になるともったいないということで豪華に調理したお肉やフルーツバスケットなどを磁器やろうで作って飾るのが主流になりました、
シャウエッセンってどういう意味なんですか？
はい、シャウというのは見るとかショーという意味になります。エッセンは食品、ご飯という意味ですね。
見せる食事ということで、それをこういろいろ飾りとして作っていたんですね、装飾として。まあでも食事は見た目も大事ですからね。
そうなんです、ソーセージを利用したお料理でも盛り付けを大事にしているところはとても多いです。身近なところではホットドッグ一つにしてもマスタードのかけ方にこだわる方もたくさんいらっしゃいます。たかがソーセージ、されどソーセージ、生活に密着した食材だからこそ五感で楽しみながら味わうことを忘れないようにしたいです。
はい、上野さん、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドイツにお住まいの上野恵子さんに伺いました。
では音楽参ります。前川陽子さんでキューティーハニー。
この頃流行りの女の子を、お尻の小さな女の子を、こっちを向いてよハニー、だってなんだか、だってだってなんだもん。お願いお願い、傷つけないで、私のハートはチュクチュクしちゃうの。いやよいやよいやよ、見つめちゃいや、ハニーフラッシュ。今どき人気の女の子を、クックッとボインの女の子を、こっちを向いてよハニー、だってなんだか、だってだってなんだもん。お願いお願い、近寄らないで、私のお花がヒクヒクしちゃうの。